暮らし整えラジオ、こんばんは。パーソナリティの整理収納アドバイザー中村真澄です。暮らし整えラジオへようこそ。この番組は元汚部屋出身の私が片付けで人生を変えた話を交えながら、毎日の暮らしがちょっと軽やかに、そして心がふっと和らぐ、そんな暮らしと心を整えるヒントをお届けしていきます。暮らしが変わると毎日がちょっと楽しくなります。今日も一つ整えスイッチ入れてみませんか。第6回目の放送はリモート収録で自宅からお送りしております。もう1月も前半が終わりましたね。婚姻屋のごとし、この前新年を迎えたばっかりなのに、月日の経つのは本当に早いです。とはいえ2026年は始まったばっかり。今年は直感を大事にしながら行動していきたいなと思っておりますので、今回は直感と片付けの行動についてお話ししていきます。暮らし整えラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局千葉スタジオからお送りいたします。
夢の種。
改めましてこんばんは。整理収納アドバイザーの中村真澄です。木曜日の夜7時、皆様いかがお過ごしでしょうか。今週もあったかい飲み物や美味しい夕食とともにご一緒に楽しんでくださいね。2026年1月後半、新年いかがお過ごしですか。1月後半の放送は直感についてお話ししていきます。皆様、直感に従って行動したらいいことあったなんてことありませんか。先日銀座にちょっと用事があってね、出た時のことなんですが、予定よりね早く到着してしまったんです。でその間寒いし、なんかどっか入って休むとこないかなみたいにね、どっかコーヒーショップでもないかなっていろいろこう見渡すんですけど、ないんですよ。もうどのお店も混んでいて、ふらっと入りそうなカフェがない。そんな時、ふっと通りの向こうに見えたんです。コーヒーって書かれたちっちゃい看板が、もうとってもね小さな看板で見落としそうなお店だったんですけど、もうなんか自分がコーヒーコーヒーって思ってると、なぜかそのね看板目に入るんですよね。もうその看板見た瞬間にね、なんか直感で、あ、絶対このお店なんか素敵なお店っぽいなみたいに、なんかその直感で感じて入ったんですね。もうお店は地下で、なんかこう階段を降りてね、店内に入った瞬間、なんかね心地よいこうジャズの曲が流れていて、なんだかすっごくね素敵な感じなんですよ。でこう店内は落ち着いたね、なんかこうインテリアというか、こう茶色系のねブラウン系の椅子とかテーブルとか、すごくこうレトロな感じでね、とっても素敵だったんです。 でなんかこう入っている方々もなぜか素敵に見えちゃうというか。そしてね、あのメニューを見ると、まあ、いろんな種類のコーヒーが書いてあるんですね。で、あの私ってそんなにねコーヒーに詳しくないので、本日のおすすめコーヒーどれですかみたいにね聞いて、それをチョイスしました。でコーヒーが出される時、普通なんかこうカップにねコーヒーが入ってこう出されるじゃないですか。でもここのお店はなんかコーヒーがポットに入って出てきたんですね。でそのポットのコーヒーをまた素敵なねカップにこう注いでね飲むっていう感じなんですけど、そのポットからこのカップに注ぐっていう動作とか、なんか注がれる時の音、なんかそれにねすごく癒されてしまいましてね、なんかすごくこう一人まったりとしたね時間を過ごせたんです。そしてねさりげなくこのねカップのこう後ろの方にね小さいカードが添えてあって、そこには使用したコーヒー豆がこう貼ってあって、これはどこそこの豆ですみたいにね、そんなカードもいただいたりして、なんかこうお店の心配りなんかを感じられてね、とても美味しいコーヒーをねいただくことができたんですよ。まあ直感に従ってね、このお店セレクトしてよかったなーと思った瞬間で、いやー納得の直感でした。まああのお店はね30軒っていう、あの数字で30っていう漢字と、あと間って書いて30軒ってお店なんですけど、なんかね調べてみたら口コミ評価がすごく高いお店でね、やっぱ直感信じてこうね入ってよかったなみたいにね、あの時ねちょっとでも躊躇して、なんかこう下に入っていくし嫌だなとか思っちゃって入らなかったら、きっとねなんかうろうろとこうね時間だけが過ぎて疲れ切っちゃってみたいなこともあったけど、やっぱりその時にね素直にこう直感に信じるってすごく大切なんだななんて思いました。でもう一つね、なんかちょっと不思議なことというか不思議な偶然がありましてね、あの後日娘にこのコーヒーショップの話をしたんです。そしたらね、私もそのお店に入ったって言うんですね。なんかみたいに、しかも同じ日の同じ時刻だったみたいで、すっごくびっくりしたんです。ただね、私はそのお店にねちょっと30分ほどしかいられなかったので娘の存在には気づかなかったんですけど、なんか不思議なシンクロニシティっていうかね、親子して同じ直感感じてるんだなーなんてね、あの不思議な感覚でした。いやー本当にね直感恐るべしです。あとはそうですね、私がこのラジオのパーソナリティになったのも直感でした。パーソナリティの先輩のカオリンさんにゲストとして番組に招かれた時に、この、 あの千葉スタジオにね入った瞬間、わー素敵、ここ私ここで自分の番組持ってみたいみたいにね、なんかこう恐れ多くも思っちゃったんです。で、まあ、その直感に従ったおかげでね今こうしてお話できているわけですから、もう直感大感謝です。まあ他にもねいろんな直感がありまして、この前ねちょっとあの仕事終わりに、その仕事の会場が下が図書館なんですね。でその図書館にふっと入ったんですよ。そしたらですね、なんかあの児童コーナーっていうところにね、なんかすごく見覚えのあるね絵本が置いてあって、あの小さなスプーンおばさんっていう本なんですけど、その表紙がねなんかすごくビビッときたんですね。というのはちっちゃい時にその本を私の母が買い与えてくれた本だったんですね。でもね当時はまあ小学校くらいだったので、なんか字がたくさん書いてあるし、あんまり絵も少なくって、なんかあまり読まなくってね、 そのままだったんです。でもね、なんかその時にこの年になってその表紙を見た時に、あ、これ読みたいって思ったんですね。で、児童文学なんですけど、この大人の私が借りて読んでみたんですよ。で、この小さなスプーンおばさんってね、もしかしたら知ってる人も多いと思うんですけど、あのノルウェーのね、作家のアルフ・プリョイセンって人が書いた児童文学書で、あのこのね、物語に出てくる主人公のね、人は普通のおばさんだけど、なんか誰かが困っている時とか、なんかこう予期せぬ出来事が起こると、突然ね、スプーンくらいの大きさになっちゃうんですでね、なんか、まあ、変な話なんですけど、でもあの小さくなっちゃってもね、慌てることなくって、こう身の回りのものとかね、知恵を使ってね、状況を切り抜けていくっていう、そんな日常の不思議な物語なんですね。で、当時の私はなんかそれ読んでもピンとこなかったんですけどね、なんか大人の私が読むとね、すごくね、楽しいでね、字が大きい読みやすいで、の物語の舞台はノルウェーの田舎町でね、まあ本当にね、こう地味な舞台なんですよ。あの農場とかね、森とか動物たちと喋ったりとか、近所の人といったね、あの自然と暮らしがこう密接につながってるような、本当に淡々とした日常なんですけど、なんかこう北欧ではね、昔からあの自然の中で生きるってこととか、身近なものを大切にするっていうことが生活の価値観として根付いてるみたいで、あのスプーンおばさんもね、特別な道具使わないんです。で、今そこにあるもので工夫するんです。いくらちっちゃくなってもどうにか料理するんですよ、旦那さんのなんかね、すごい人だなみたいな感じで、それとやっぱりこう、あの北欧の価値観って樽を知るっていうんですか、あの今あるものでどうにかこう満足して使うっていうね、だからこう持ちすぎないとか、必要なものを大切に使うとか、シンプルで心地いいっていう考え方がね、根付いてるんですね。だからあのスプーンおばさんもね、ちっちゃくなってるから持てるものって限られてるんですけど、その足りないっていうことに嘆くんじゃなくって、今あるものを最大限に生かすみたいにね、なんかそのこの姿勢ってね、なんかこう、整理収納の考え方にも通じてるんだなってすごくね、感じるんですよね。なんかこう、何でもかんでも物を増やすんじゃなくって、あるもので工夫してどうにかこう物を大切にね、暮らすってすごくね、こう、あ、なんか結局根本的なね、あの整理収納の考え方に、ね、密接するんですよ。だからね、なんかこう教訓じみたね、気持ちをこう交えながらそれをね、読んでいったんですけど、あとやっぱりね、なんかこう失敗してもいいよとかね、完璧じゃなくってもいいよとか、人は助け合って生きてるんだよっていうメッセージが、こうスプーンおばさんのね、ユーモアとかあったかさで書いてあって、なんかすごくね、なんか大人の私にすごくね、染みた児童文学書だったんですね。まあそういう意味でもやっぱりね、こう日々ね、皆さんもこう忙しく暮らしてますけど、たまにはね、こういった絵本読んでみるのもなんかね、ほっとしますあとね、あの児童文学のいいところはこう短いので、あの前読んだこと忘れずにあ、こういう風だったんだなみたいにね、あの私東野圭吾さんとかの小説好きだけど、なんか途中で読み終えると、あれ前回どういう風だったっけとかね、あの犯人はどうだったんだっけとかね、分かんなくなっちゃうけど、絵本ってね、本当にショートストーリーなので、すごくね、こうビビッとこうね、あ、心に響きやすいし、やっぱりこう、うん、なんか感動しやすいですね寝る前にちょっとね、5ページぐらい読むだけでね、なんかすごい良かったみたいに、ね、なりますのでね、まあ、そういう意味でもなんかこう、あの大切に使うっていうことから、あの減らすっていうことはね、物を減らすってことはなんかこう失うってことじゃなくって、まあ、大切なものが見えるようになるっていうことだ ってことが、こうあのスプーンおばさんを読み終えてね、感じたことかなと思って、本当にね、スプーンおばさんありがとう、直感ありがとうっていう感じでした。ということで、また後半ではあのちょっと片付けの話も交えながらね、また直感の話もあの続けていきたいと思います。はい、まあね、さっきね、あの直感に従ってカフェに入ったとか、スプーンおばさん借りたみたいな話をしましたが、あのそういったね、あの本を選ぶとかお店のチョイスもそうだけど、なんか人生って選ぶことたくさんありますよね。まあ、あの直感っていうと、こう単に思いつきで動くとか、なんとなくそう思うっていう曖昧なものじゃないような気がするんですよ。なんかこう自分自身がなんかこれまでの経験とか知識とかなんか価値観、それをこう一瞬で導く判断みたいな、なんかそんな感じるんですよね。特に片付けもね、直感が非常に役立つ作業です。というのは、片付けってね、ほぼ8割が物を手放す作業なので、物と向き合っているかいらないかっていう判断が必要なんですね。まあ、そんな時に、これいるかないらないかなとかって迷ってると、ただただ時間が止まってしまってね、何も作業が進まないんですけど、やっぱりその時に直感、いるかいらないか、まあ、即座にイエスかノー出してくれるんですよ。これは残す、これは手放すってね、直感を信じるってことで作業効率は上がりますよね。だから今の自分の感覚を信頼して、いるかいらないか判断する。その時の基準は、使っているかいないか、この2択です。これ高かったとか、いつか使うかなって考え出しちゃうと、もうね、迷いの沼にはまっちゃうんですよ。なので直感で使うか使わないか決めるってことなんです。ただね、ちょっと勇気いりますよね。でもなんかその直感で判断して手放したものって、後から後悔したしないこと多いんですよ。あの自分で選んだっていうね、納得感が残るし、なんか誰かのせいにしない、あなたが捨てろって言ったから私が捨てたとかじゃなくって、自分がもういる、いらないって決めたからっていう風にね、なんかこう納得できるんですよね。でね、結局なんか人の意見にこう左右されて、やっぱ手放さなかったなんて思って、そのままそれをね、引き出しとか棚に放置している方が、最終的には後悔の対象になっちゃうんですね。だからある程度の潔さも必要になるってことですよね。ですから常に物と向き合ってね、直感に従って手放す練習をするっていうことで、直感力が冴えていくっていうか、物の判断基準が自分軸になっていくので、なんか気づいたらお気に入りの物と必要な物に囲まれている暮らしになっていくんですね。物ってね、家に入れるときは私たちが買うじゃないですか。で、勝手に物は足がついてないので、そのね、物を買うときも同じことが言えますよね。買うときってすごく迷うものってないですか？まあ、洋服とか雑貨とかね。迷うってことはね、いらないって証拠で買わない方がいい気がします。まあ、直感でね、どうしてもこれが欲しいって思ったものが本当に必要なもの。でもその時、値段が高いからどうしようかなって迷う時もあるんですけど、 そんな時ね、我慢して値段の安いのを買っちゃうと結局後悔するんですよ。安物買いの全入しないってね、私のことですよね。安物買って結局満足せずにまた二度買いしちゃったりね、違うものとかね。でこう安いって感覚があるとなんかあんまり大切に使わないので結局捨てることになっちゃったりとかね。まあこれって本当にお金の無駄遣いにもなるんですよね。だから本当に欲しいものあったらちょっと頑張ってお金を貯めて本当に気に入ったものを買うってことの方が、かえってお金の無駄遣いにならないっていうか、いいお金の使い方になっていくのかなっていうのはもう大人になって感じます。安い頃はね、本当にお金もないし、なんかこう安いものでもどうにかね着こなせたんですけど、私たちくらいの年代になるとやっぱりね、きちっと吟味してなんか洋服、普段には別にいいんですよ、私もユニクロ大好きだから。でもやっぱりこうきちんとした時の洋服は一着でもね、ちょっと本当に気に入ったものを買ってみると長く使えますね。で、あの吟味して買ったものは、まあ、大切に使うし、本当に好きなものだから、あの着ている自分とか、なんか もしくはね、あのなんか物でも使っている時ってすごく心地よく感じるんですよね。まあそれが本当にね、なんかこういい豊かな暮らしにつながるのかななんて思ったりもしますよね。でそういったあのいいものって長く使えるので、まあ買った時ね、ちょっと高かったかもしれないけど、長い目で見ればランニングコスト的にね、上手なお金の使い方だったりするので、まあ、結局お金の節約にもなるっていうことですよね。あとは物も増えにくくなるってことですからね。だからまあ選ぶ時の直感ってやっぱり大切かなとは感じます。あとあの片付けとか物を買う時とかに限らずに、仕事でもね、あの優先すべきことってのが即判断できるようになるし、あと人間関係ですね。人間関係でなんかちょっと距離感とか違和感に早く気づけることもあるんですね。なんかこう会った瞬間、この人と仲良くなりたいって人もいれば、ちょっとこの人違うかな、苦手かなって場合もないですか。まあおそらく自分とこう波長が合わないっていうこう直感で気づいちゃったりするんですよね。でもその人どうしても避けられないことだってあります。そんな時は近づかず、戦わず、境界線を引くみたいにそんな感じで、まあ、人間関係も上手にね、関係性を築けばいいと思います。まあ、そういったあの直感はね、その人から逃げろっていうんじゃなくって、ちょっと扱いに注意っていうね、あのナビゲーションだと考えて、上手に関係性を築いていけばいいのかなとは感じますね。まああの世の中いろんな人がいますのでね、全ての人たちに合わせようとしてたら疲れるので、まあ嫌いにならない努力よりは巻き込まれない工夫とかね、そんな風にして、あの上手にね、人間関係作っていけばいいかなって思います。とまあね、本当に直感について話してますけど、あの私はできるだけ直感を信じて行動することで、ま、迷いも減りましたね。あとなんかちょっと疲れも減って行動も軽くなった気がします。直感無視続けると自分の声が聞こえなくなって他人軸になっていきそうで、逆に直感に従うとね、あ、私はこうしたいんだとかね、これが心地いいんだっていう軸が明確になるので、生活も仕事も楽になっています。ただ直感だけで暴走すると ちょっとリスクもあるので、直感がこう感じた時にはちょっと立ち止まって、こう理性頭で軽く確認して、一度深呼吸して、同じ感覚が残るんだったら行動みたいな感じでね、そういう流れが一番バランスよくなるのかなと思います。まあ私もね、そう言いながらとても優柔不断なところがあるので、まあ物事の決断がすごく鈍ることもあります。でもね、さっきも言ったように直感を磨くには片付けがとっても効果があると感じます。例えばどうしてもこの服を手放すかどうしようかなって迷った時、ちょっと目を閉じてこの服を着ていそいそと出かけている自分のイメージができるかどうかとかね、その時にすぐにもこうイメージできたらいる証拠で、全くイメージができなかったらもう手放すとか、あとは服じゃなくってもこれを使ってるとワクワクするかなとかね、そういったワクワクも判断基準。あとはお皿ですよね。お皿も私も一時すごく好きでね、集めてたんですけど、やっぱりね、食器棚に入る量は決まってますからね。その時に、このお皿に何を乗せて食べたら美味しいかなとかね、その料理がイメージできるとか、そのお皿にね、美味しいケーキを乗せて自分が食べてる場面がイメージできているとか、そんなワクワクしたら取っておくとか、そんなような判断基準もいいかなって思います。ですから、まあ、好きなものとか、心地よいものをね、日常に増やすことを念頭に片付けをすると、まあ、直感もね、冴えていきそうですよね。ただし、疲れているときは判断しない方がいいです。もう私みたいに今回ね、風邪をこじらせてね、疲れている時って判断力がね、鈍るんですよ。だから、皆様もね、そういう時にはあまりそんな直感を信じずに、ちょっと冷静に考えてみるとかされてください。まあ本当にね、皆様も直感にね、従ってよかったとかね、もしくは失敗したとかね、何かご経験ありましたら、ぜひ私の暮らし整えラジオのホームページにご意見お待ちしております。ではこの後エンディングに入っていきます。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献、夢の種。
はい、今回もお立ち寄りありがとうございました。まあ皆様、直感は誰でも持ってるものですよね。まあその感覚に従って今年は直感で動いてみるってのもいいですよね。ただ直感は万能ではないので、まあ、直感に従ってもね、思い通りにならないこともあります。まあ、大きな決断をされるときには小さく試すとかね、全部変えるんじゃなくって一部を変えるとか、段階的にやってみるのもいいかなと思います。まあ、直感は方向性、行動は段階的って感じですかね。以上ね、新年に向けての直感お話ししました。次回もね、皆様に暮らしを整えるヒントをお届けしていきます。ここまでのお相手は、整理収納アドバイザー中村ますみでした。それでは皆様、直感を生かした片付けで素敵な夜をお過ごしください。